こちらは HCJB の日本語放送です。この時間はオーストラリア北西部のクノヌラ送信所から日本語番組をお届けしています。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜の再放送の周波数は 15.565MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。皆さんこんにちは。お変わりありませんか。尾崎和夫です。今年も日本フライの旅で1ヶ月間各地で HCJB リスナーの集いを開かせていただきました。こうしてリスナーの皆様とのお交わりをすることができ、私自身リフレッシュされてアリゾナへ戻ってまいりました。日本と太平洋を挟んでの距離的には遠くのところにいても、55年間も続いた HCJB 日本語放送、その今をこれからもしっかりと掴んでいきたいと思っております。どうか皆様よろしくお願いいたします。さあそれではお便り交換の時間始めてまいります。なお今日はヨドバシ協会の荒川依子先生が沖縄の方へ行っておられますので、お便りの方は私一人で読ませていただきます。さて今年5月で放送55周年を迎えた HCJB 日本語放送ですが、その特別番組の一つとして当時人気番組だったハロー D エキサーズの担当者ロジャー・ストゥービーさんに登場いただきました。その番組を聞かれました東京都の清瀬市西尾勝利さんからの番組への感想を読ませていただきます。ロジャーさんの放送楽しく拝聴いたしました。懐かしいなと思うと同時に放送人としての見方を伺い、目から鱗が落ちる思いでした。かつて革命といえば国営放送局の選挙を目指した歴史があります。日本でも終戦の玉音放送の原版をNHK に届けるため2枚作って1枚を車で、そしてもう1枚を密かにカバンに収めて徒歩で向かったと聞きました。今私たちの毎日はインターネットなしには成立しないところに来ています。まあ便利ですが、これが途絶えると情報がないということがパニックを引き起こします。たとえ間違っても情報がないことが人の心を不安にさせ、それが伝染すると言われています。今日本では民放放送局が AM 中波放送をやめて FM は放送にしようという働きがあります。放送局を維持するコストがかさむ一方で、代替として VHF の FM 放送を使います。まあ、お存知のように、日本の NHK 第一放送は、関東広域を一つの送信所で賄っています。VHF の FM 放送では、県内にいくつもの南市町地域に向けたサテライト局で、それをカバーします。大災害が起きたときにどうカバーするのか、 どうしても今の見込みで机上の議論から出てこない気がして不安に思っています。関東にある民放 NHK の放送局は木更津から埼玉県に至るまで数カ所に分かれて関東広域をカバーしています。これは非常時を想定しての分散です。東京で大災害が発生した時に海外からその様子を伺い知ることが難しいことは、私がエクアドルのグアヤキルで生活していた時に実感しました。東海村の原子力燃料工場での事故が、エクアドルでは日本に原子爆弾が落っこちたらしいと伝わっていたのです。その日の夕方のラジオジャパンがちゃんと受信できていたら大丈夫だろうと、下宿の部屋で放送を待ち構えていたことを思い出します。情報とはこのように操作されるものです。直接送り届けることができる、その安心。今の日本では想像もできませんが、世界の多くは未だ正常不安で、第三者に頼らない伝達手段が必死なんだ。その言葉は今聞いても決して古くない実感を持っての言葉なんだなと、そう思った次第です。放送人としての近所にかける思いを伺ったような気がしました。清瀬市の西尾勝利さんからのお便りでしたが、最近フェイクニュースという言葉がよく使われるようになりましたね。ネット時代になって間違った情報でも広い範囲にあっという間に広がる危険性が出てきました。情報を扱う部のそれなりの自覚と責任を感じております。西尾勝利さん、どうもありがとうございました。さて、あと2通スズビーさんの番組を聞かれての感想は届いていますのでお読みいたしましょう。神奈川県横浜市の小野沢栄さんからのお便りです。今回のロジャー・ストービーさんへのインタビューでも言及がありましたが、短波には未来があると私も思っています。令和の時代になっても短波がその役割を果たしていける、注視していきたいですね。もう一人は神奈川県中郡の関本雅さんからのご感想です。ハローディエキサーは英語放送だったのであまり印象は残っていないのですが、それなりに懐かしいです。日本語で放送してほしかったですね。当時のリスナーの感想や思い出などを放送できればしていただければありがたいと思います。そしてもう一人、京都の長野正和さんのコメントがありますのでお読みしましょう。今日はロジャースービーさんへのインタビューでした。エンジニアの方ですね。日本人相手にゆっくりとお話しされますので 100% わかりました。 HCJB のアンテナファームでのお仕事も楽しかったようですね。とってもとっても大変な仕事のようでしたが、その分やりがいもあったことでしょう。ストゥービーさんは昔からのアマチュア無線家でもあられ、楽しい、とても楽しいお話でした。なかなかの筋金入り、50年の OM さんですね。私の方はまだ45年ほどですが、長野さん、なかなかの筋金入りです。いつも HCJB のエンジニアの方と親しく連絡を取っていただいております。長野さん、いつもありがとうございます。さて、日本では新しい年号令和時代が始まりましたが、 HCJB 日本語放送も昭和、平成、令和と3つの時代にわたって放送を続けております。これからもリスナーとして応援していきたいと思いますという、神奈川県川崎市の及川和明さんからのメールをいただいておりますので、この後 アンデスの声放送開始55周年にあたっての皆様からいただいたいろいろな思い出をお寄せいただきましたのでご紹介してまいります。大阪市の柏木正夫さん、本日のお便り交換はリスナーから寄せられた質問に答える形式でしたが、 HCJB のコールサインのことやなぜエクアドルの帰島から放送されたのかなどいろいろと答えてくださり、なるほどと感心しながら聞かせてもらいました。当初は受信は困難だったのですが、ナショナルクーガのロッドアンテナでも結構良好に聞こえていたのを私も思い出しました。神奈川県足柄和郡の川瀬和久さん、私の BCL 世代の IS は桜桜やコンドルは飛んでゆくでした。今日改めてアンデスの声のこれまでをたどって聞かせていただき、当時のことを知ることができて嬉しかったです。アンデスの声アーカイブ番組からこれからももっとその時の番組を流して聞かせてほしいと思っております。三重県津市の川添道則さん、HCJB アンデスの声の裏話興味深く聞きました。エクアドルが送信地としては最適な場所だったことは後から分かったことなのですね。アンデスの峰を越えて南米在住の日系人家族の皆さんに日本語放送が最高のコンディションで届けられたことを再認識させられました。BCL ブームの時の若者たちの反響の様子も私には初めて聞くこともあり、聞き応えがありました。南米フライの旅では、南米移住の日系人家族の人たちとの密接なつながりがあったことがよく伝わってきました。長崎県松浦市の木寺美琴さんのお便りです。皆さんと私も同年代で同じような思い出が次から次へと出てきました。これまでは HCJB という言葉、その背後の意味を私も知らないでいたのですが、ちゃんとその目的のためにアンデスの山の上に放送局を作り、地球の中で一番飛び出しているアンテナで放送していた。それを私たち中学生がみんなでキャッチしていたということがよくわかりました。初めて HCJB から送っていただいたベリカードの感動は今でもよく覚えています。福岡県北九州市の木下博美さんのお便りです。今回は HCJB 日本語放送誕生秘話を大変興味深く聞きました。以前から HCJB とはどのような意味なのか気になっていましたが、今回の放送でその意味が分かりました。神の祝福を世界に伝えるといった意味だったのですね。南米のリスナーの反響がとても良く、おばあ様たちまで涙を流されていたとのこと。きっと温かい番組が心の支えになったり励まされたりしたのだと思います。また BCL ブームの時はレポートは1ヶ月に7000通も届き、その返信にはボランティアの方々も協力されていたのですね。当時の BCL ブームがいかにすごかったのか改めてよくわかりました。放送開始して32年目にして初めて南米ふれあいの旅に出かけられたその気持ちもよく伝わってきました。続いて滋賀県彦根市の桑原浩二さんからのお祝いの言葉をお読みいたしましょう。日本語放送開始から55周年おめでとうございます。55年というと大変長い期間 放送が続けられてきたことには驚きです。1970年代後半から1980年代末までのいわゆる BCL ブームの頃には、年間で1万通にも上るリスナーからの受信報告書が届いたと聞いています。ベリカード発行のために他の宣教師の方や日系人の奥様方までお手伝いされたようですが、当時の返信には個人メモは必ず一言書き加えてありました。大変なことだったと思いますが、残念ながらそのことを直接お礼を申し上げる機会がなかったことが今更ながら悔やまれます。日本訪問時の時は、ハワイから羽田への向かう飛行機内で修学旅行生からサインを求められたとか、新潟での集まりでは1000人のファンが集まったなど、今では伝説になっております。新潟での集いに参加された方が、これまたエクアドルの HCJB 放送局を訪問され、そこに掲げてあった写真の中に自分を見つけたという話も、まさに奇遇としか思いませんね。埼玉県川口市の高野和夫さんのお便りです。私も中学生時代の BCL ブームの頃より HCJB を聞いていました、高野さん、初めてのお便りだと思いますが、ありがとうございました。もう一つ、静岡県静岡市の中島則弘さんからもお便りが届いております。昨年から家の受信設備を整えましたので、今のところ毎週番組を聞いております。こういう初めてのレポートが届いております。今日は55周年記念番組ということで、本当に懐かしいお話が多くて、聞いていたらいても立ってもいられなくなり、受信報告書をお送りした次第です。番組の中で南半球から北半球への電波は赤道をまたぐために、電波に支障があるが、その点 HCJB は赤道直下にあるため有利であるという話、正直私は知らなかったので驚きました。お便りを出すのは30年ぶりくらいになるでしょうか。月日が経つのは早いものです。で、これからも放送を聞かせていただきます。中学生時代から聞いてくださった高野さんからの初めてのお便り、昨年から毎週聞いておられる中島さんからの初めてのお便り、BCL 復活組の皆さんのお便り、まるで旧友にでも会えたようで、私もとても嬉しいです。埼玉県岡谷市の野口実さん、中学生だった時によく受信レポートをくださったので、私もこのお名前は懐かしいですが、その野口さんからのお便りをお読みしましょう。55年間も日本語放送を続けるというのは並大抵のことではありません。現在私は68歳、中学生の頃から HCJB を聞いていましたので、感慨深いものがあります。 HCJB 創始者クラレンス・ジョーンズさんが書かれた本は今も大切に保管しています。広島市の八木進さんからのお便りです。1972年、高校1年生の時に BCL を始めました。当時国内ハガキが7円、封書が15円、航空郵便は現在とあまり変わらなかったと記憶しています。受信レポートは海外用の薄くて軽い便箋を使用して手書きでした。英語でのレポートは辞書を片手に簡単な文章を作成しましたが、現在は翻訳ソフトで英文レポートの作成は簡単になりました。当時日本語放送で受信できなかったのはセイロン、現在のスリランカと アルゼンチンの2曲でした。バチカン放送は聞くために早起きしたのを覚えています。バチカン放送からの返信は国際返信券 IRC1 枚同封で、船便でなんと1年くらいかかっていたと記憶しています。宮城県仙台市の及川秀幸さんのお便りです。 HCJB 日本語放送開始55周年おめでとうございます。番組は55年の歴史を振り返る内容で、私自身赤道直下から飛んでくる電波の強さに感激した1980年代を思い出すことができました。福島県郡山市の高橋豊さんです。 HCJB 日本語放送開始55周年、誠におめでとうございます。半世紀以上今日まで放送していただき、本当に感謝と感激でいっぱいです。今日まで根強いリスナーやファンがいるのは、放送する者と聞いている皆様の温かい雰囲気がしっかりと電波に乗って届いているからだと思います。 HCJB に込められた神の恵みと福音を広く伝える放送、その継続をお祈り申し上げます。北海道帯広市の高橋義弘さん、 HCJB 日本語放送55年間で印象に残っているのは、南米在住の日系人の皆さんとの交流番組でした。特に日系一世と思われる方々の何十年間も苦労された経験のお話には頭が下がる思いでした。京都府京都市の中村圭介さん、55周年記念特別番組で HCJB の歴史は古いことを知りました。私も中学生の時からラジオの魅力にはまり込んだものの一人ですが、これからも放送を聞いてお便りしたいと思っています。福岡県音楽群の岡村文人さん、エクアドル音楽をどうぞは HCJB で人気番組だったのですね。実は私の家族は、父が初めにリスナーとなり、そして私がリスナーとなり、今は私の弟もリスナーになりました。ここ30年間にわたり、どれだけ勇気と希望をいただいたことかわかりません。退院後、母のこしらえた味噌汁を味わうことができる恵みを神に深く感謝しています。皆様に、特に HCJB リスナーの皆様に心から感謝しております。岡村さん、よかったですね。お母様の状態が良くなって、また家族団らんで、お袋の味噌汁の味、美味しかったですよね。新潟県柴田市の中田昭弘さん、何年もの長い間番組を聞くことばかりでしたが、年号が令和になりましたので、その記念として40数年ぶりに報告書を書かせていただきました。毎回楽しく聞かせていただいております。40年かかって初めての新レポートをお送りいただいたんで、これは記念として私たちも取っておかなければなりませんね。どうもお便りありがとうございました。隠れキリシタンではありませんが、隠れリスナーの方が見つかって大変嬉しく思います。中田昭弘さん、58歳の方です。最後に埼玉県越谷市の小林哲郎さんからの耳寄りな話です。先々月のお便り交換の番組を聞くときに、 AC アダプターからラジオの電源を取ったところ、普段よりもノイズが多くて変だなと思い、 AC アダプターを外して電池で受信を試みたところ、ノイズが減りました。どうやら AC アダプターから電源を取るとノイズを拾ってしまうことが分かりました。 AC アダプターからラジオへのケーブル線にフェライトコアを巻きつけてみたところ、電池で受信した場合のノイズレベルと差を感じなくなりました。皆様の中でノイズに悩まれている方は、まず電源を電池にしてみる、そして AC ラインのケーブルにフェライトコアを巻きつけてみる、そのいずれかを試みてはいかがでしょうか。小林哲郎さんからノイズを少なくするためのその秘訣を教えていただきました。小林さん、どうもありがとうございました。皆さんも試みてください。さあ、時間です。今日は荒川よりこ先生が沖縄に行っておられますので、私一人で読ませていただきました。皆様、お便りありがとうございました。今月のお便り交換の時間を終わります。機器の放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜の再放送の周波数は 15.565MHz です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見ご希望などをお聞かせください。受信確認書ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。でお便りの宛先は郵便番号 169-0073、東京都新宿区百人町 1-17-8 ヨドバシ協会 HCJB 係です。皆様からのお便りをお待ちしております。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送まで、どうもごきげんよう。さようなら。